それではひととき神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けましょう。今週からですね、私たちは新しいメッセージのシリーズに入っていきます。私たちは初代教会というシリーズで5月は4回学んで、そして6月の第1週にペンテコステの礼拝を迎えます。ペンテコステの日は聖霊降臨日と言います。クリスチャンたちが聖霊様に満たされた日であると同時に教会の誕生日とも言われています。私たちは初代教会というシリーズをですね、このペンテコステを控えているシーズンに学ぶことはとてもふさわしいことじゃないかなと思っています。さて、まず私たちは初代教会というちょっと変わったシリーズのタイトルを考えてみたいと思います。初代教会というのは言うまでもなく2000年前のですね、一番最初の教会のことを指すわけですけれども、この初代教会のシリーズは初代教会というすごい教会が2000年前の昔にあったんだよという、そういうシリーズではありません。いささか大胆な主張になりますけれども、私たちは初代教会をすごい人たちだとは考えません。あくまでも彼らは普通の人たちだった。普通の人がイエス様に出会って人生が変えられ、神様の力によって普通ではないことをした、そういうふうに考えます。初代教会の人たちがしたことはすごいことなんですよ。彼らが世界中に福音を伝えて、彼らが最初はキリスト教を迫害していたローマ帝国を、まあ、いわばひっくり返してですね、キリスト教国家に変えてしまった、いわば世界をひっくり返した人たちですけれども、彼らがすごい人たちだったのではなくて、神様がすごいんだと考えます。彼らはイエス様に出会ったいわば普通の人です。葛藤も弱さも限界もある中で、けれども神様が生きておられるということを表していきました。私たちも普通の人であり、葛藤も弱さも限界も、まあ、たっぷりあるお互いですけれども、イエス様が生きておられるということを知っています。そういう意味で私たちもイエス様を明かする初代教会のようなものではないかというのが、このメッセージシリーズの言わんとするところです。主法を開いていただいて、礼拝の説教の用紙があるページにですね、この4週間の概要を書きました。私たちは初代教会というシリーズは4週間やります。前半の2回で重要なエッセンスを全てお伝えしたいと思います。初代教会というのは2000年前の教会のことだけじゃない、現在2017年の日本に生きている私たちも初代教会のような存在なんだ、そういうことをまず前半の2回で語ります。そして後半に教会に関する具体的な話題、これもたくさんありますけれども、そのたくさんある中から2つだけ奉仕とお祈りを1週ずつ取り上げます。こんな感じで4週間やります。新しいメッセージシリーズに期待をしてください。今日の聖書の箇所はエマオの途上とよく言われている箇所です。ストーリーはすごく簡単です。エマオという村に向かって2人のイエス様の弟子が歩いています。彼らはイエス様が十字架につけられてしまったことで非常にがっかりして、イエス様が死んでしまった、自分が期待していた、自分が人生をかけていたイエス様が殺されてしまった、そして落胆してとぼとぼとエマオという村に向かって歩いていました。するとこの2人の弟子にある1人の旅人が加わってきました。けれどもこの2人はその人が実はイエス様だということがわからないんですね。で、半日一緒にイエス様だとは知らずにイエス様と一緒に旅をします。 そしてその日が終わろうとしている夕食の時に至って、この二人の弟子ははっと気がつくんです。あ、この人はイエス様だ、私たちと共に一日いてくださったのはイエス様だ。でその瞬間イエス様は姿を消してしまったけれども、弟子たちの心は燃やされていて、あ、自分たちがイエス様だ、この人はイエス様だと分かっていない間も、確かに生きておられるイエス様が一緒にいてくださった、そのことに感激感動して、仲間たちのもとへ知らせようと急いで出かけていく。これがエマオの途上と呼ばれるストーリーです。物語の最初と最後を比較して読んでみたいと思います。まずはですね、この24章の13節から16節、今開いているところから1ページ戻っていただいて、13節から16節24章の13節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。ここにエマオという地名が出てきますね。14節、そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。イエス様が近づいてきてくれたんですね。そして2人と一緒に歩きました。16節、しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。注目してほしいのは16節です。イエス様が近づいてきたのに、イエス様が実は復活して生きておられたのに、この二人の弟子はイエス様だとは分からないんです。16節、しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。何だと思ったんでしょうね。何なんだこのおっさんは、という感じで、この見知らぬ人と一緒に二人は旅をするんです。で、このストーリーの最後を確認してみましょう。比較して読むとすごくよくわかります。最後はですね、30節から32節ですね。この2人の弟子と見知らぬ1人の旅人がどうなったか。30節、彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。31節、それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。注目してほしいのは31節です。一緒に夕食を食べようということになって、イエス様がパンを裂いたときに、31節、それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。イエス様がパンを裂いた瞬間に、あ、この人はイエス様だと弟子たちはやっと気がつくんですね。今日考えたいのは、閉ざされていた弟子たちの目を開いたものは一体何なのかということです。弟子たちはイエス様と一緒に一日時間を過ごしたんです。でもイエス様だと気がついていなかった。しかし31節で彼らの目は開かれ、イエスだと分かった。イエス様だ、ずっと私と共にいてくださった方はイエス様だというふうに分かる。彼らの目を開いたものがあるんです。今日のメッセージはとっても大切なメッセージだと思います。私たちが信仰を持つときも実は同じことが起こるんです。神様はずっと一緒にいてくださった、でも私たちの目が閉ざされていて、それが分からないんです。分かっていないんです。しかしふとした瞬間にハッと分かる。ああ確かに神様は生きておられる、私は愛されていて、神様はいつも共にいてくださった、主は生きておられる。その私たちの目を開くものっていうのは一体何なんでしょうか。でそれを今日の聖書箇所から、私たちは学んでいきたいと思います。弟子たちの目を開いたものは2つあります。この2つを順番に解説します。弟子たちの目を開いたものの1つ目は、それは イエス様が語った聖書からのメッセージです。27節ですね。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書からのメッセージが彼らの目を開いたんですね。ここにこの27節に至るまでのこの経緯をたどっていきたいと思います。弟子たちは最初イエス様が十字架につけられて死んでしまったということに落胆をしていました。17節を読みましょうか。1ページ戻っていただいて、24章の17節。まずこの2人の弟子とイエス様の出会いの時ですね。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人の二人の弟子たちは暗い顔つきになって立ち止まった。暗い顔つきってちょっと、珍しい表現、面白い表現ですね。二人は暗い顔してたんです。そして19節、イエスがどんなことですかってもう一回聞くんです。そうすると聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この二人はですね、自分が暗い顔つきになっている原因を話し始めるんです。まさか目の前にいる人がその復活したイエス様だとは知らずに、ナザレ人イエスのことです、この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたと話を始めます。そして20節、それなのに、もう自分はイエス様にかけてきたのに、それなのに私たちの宰相や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。イエス様が死んじゃったんですということを言います。これに対してイエス様は聖書からメッセージをしてくれました。25節と26節、するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。イエス様は言うんです。聖書によれば十字架は必要だったんだよ。聖書によれば救い主は十字架の苦しみを受けてその上で救いを成し遂げることになっていたんだよ。そうおっしゃるんです。そしてこの後27節、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様ご自身が聖書からご自分について書いてある部分をこの一つ一つ拾い上げてメッセージをしてくださった。モーセおよびすべての預言者とありますけれども、モーセっていうのは創世記から新明記までの旧約聖書の最初の5つのことですね。で、全ての預言者というのはイザヤ書から始まってマラキ書に終わる17個の預言書のことです。この最初のモーセ5書と預言書17冊から始めて旧約聖書全体、ほらここにもここにもという感じでイエス様について書いてある事柄を全部イエス様が解き明かしてくれた。羨ましいですね。この楽しかったでしょうね。心燃やされたでしょうね。2人はイエス様がご自分について書いてあることからメッセージをしてくれるのを聞いたんです。私たちの目を開くものの一つ目は、それは聖書から語られるメッセージです。私たちの目を開くものの二つ目は、28節から31節を読むと分かります。28節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから。これまだ二人の弟子はイエス様だって分かってないんですけどね。なんか見知らぬおじさんだと思ってるわけですけれども、でももう名残惜しいんですね。このあまりにもこの人と過ごす時間が豊かで、この離れがたくて、一緒に泊まってください、一緒に、夕食を、食べましょうと言って誘うんですね。 無理を言って願ったとあります。29節の後半、無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。そして30節、彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。このパンを食事の交わりの席で裂いた時に、31節、それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。イエス様がパンを裂いた時に、食事の交わりの席でイエス様だと分かったんです。私たちはこれと同じように、教会の交わりを通して、もっと整理された言葉で言えば、教会体験を通してイエス様が生きておられるということが分かるんです。イエス様が今日も生きておられるということに目が開かれていくんです。今日の週報にですね、説教のこの用紙週報にですね、最近空欄ができたんですけど、この2人の弟子の目を開いたものは何だったのでしょうかと、この下の方にありますけれども、で2つあって、1つ空欄になってます。1つは聖書からのメッセージで、この2番のですね、空欄に入るのは教会体験ということになります。これはメッセージが大切だということと矛盾しません。私たちはメッセージを通して神が生きておられるということを確かに聞くんです。そしてそれは必須のことです。最も重要なことです。けれども、私たちはメッセージが真実であること、メッセージがその通りであるということを教会体験を通してもう一度知るんです。あ、語られたメッセージの通りだ、確かに神は生きておられる、確かにこの方との交わりを通して、この人たちとの交わりを通して主が生きておられるということがもう一度分かった、確かにこの交わりの中に主が働いてくださって、私に恵みを注いでくださる、そのように私たちは教会体験を通してもう一度知るんですね。ですから来週私たちは大愛賛会を持ちますけれども、今日のメッセージを理解したかったらですね、来週の愛賛会に必ず加わってください。もしすでにご予定がある方はですね、礼拝後少しでもこのお茶の交わりに加わってください。メッセージはすごく重要なんだけれども、メッセージだけではわからないときに、メッセージだけでは伝わらないときに、教会の交わりを通して私たちは知ることができるんです。教会の交わりには独特の美しさがあるんです。メッセージと教会体験、この2つで私たちはイエス様が生きておられるということを知るんです。先週の水曜日はですね、先ほども報告の中で言いましたけれども、宣教祈祷会にご参加いただいて、主にあって心から感謝をいたします。一日を捧げてくださった方、いろいろスケジュールを調整してくださった方、あるいは朝だけ、昼だけ、午後だけというふうに部分参加をしてくださった方、あるいは来れなかったけれども覚えて祈ってくださった方、いろんな方に心から感謝をしたいと思います。前日から、あるいはですね、朝早くに来て奉仕をしてくださった方々がいます。それも本当に感謝したことです。ありがとうございました。一言で言ってですね、皆さんの仕えておられる姿、あるいは御言葉を慕って集って来られたお姿が非常に美しかった、語られたメッセージも本当に素晴らしかったんだけれども、メッセージだけでなく、その教会体験を通して私自身が、ああ確かにここに神様が生きておられるなということを知ることができました。自らを振り返るとですね、いろいろと至らない点が多くて、特にタイムマネジメントが悪くてですね、反省をしました。4時半ぐらいに出れば大丈夫なんじゃないかなってなんとなく漠然に思ってたんですけど、集会が終わって久志先生に、私がのんきに、久志先生何時に出ればいいのって言ったらですね、もう間に合わない、すぐ送って って言ってですね、って言ってちゃんと把握してなかった、私が一番悪いんですけど、もう急げって言って、もう先生たちを車に押し込んでですね、皆さんせっかく来てくださったのにゆっくりご挨拶する暇もなくて、先生たちを車に押し込んで橋本、もう南大沢じゃ間に合わないって言って橋本までブワーって飛ばしました。あの小さなダイハツミラーがですね、うおーんっていう鳴りを上げて警察署の目の前をブワーン。でも捕まんなかったのは、多分音は出てたんだけどスピードが上がってなかった先生たちちょっと重くてですね、ブワーンって言うんだけど、あの結局橋本も間に合わなくてですね、新幹線先生たち遅れて、もう本当にあのごめんなさい、次の日電話したら許してくれましたけれども、まあ、そんなことがありました。ちょっと本題からずれましたけれども、とにかく私が言いたいのは、メッセージだけではなくて、南大沢チャペルという主の教会の交わりを通して、私はこの目を開かせていただいたんですね。より神が生きておられるということをこの水曜日に、さらに発見したんです。集会後の交わりの中に、昼食の交わりの中に、あ、確かに神が生きておられるんだということを教えていただいたんです。私たちの目を開かせてくれるものはメッセージと、もう一つ教会体験なんです。最後にですね、今日のメッセージがよくわかる一人の人を紹介して終わりにしたいと思います。ロッキーという映画があります。ボクシングの映画ですね。皆さん、あの見たことがあるっていう方も多いと思います。あのそのロッキーのテーマ歌いませんけれども、あの有名だと思います。この映画の主演はシルベスター・スタローンという俳優さんです。ちょっと顔を思い浮かべていただいて、けれどもですね、彼は実は両親がクリスチャンという家庭に生まれているということはあまり知られていないことだと思います。ですから彼はイエス様のことを小さい時から知って育っていったんです。ところがこのシルベスター・スタローンさんは1976年、もう40年前になりました、ロッキーが大ヒットをしてスターの仲間入りをします。一夜にしてとんでもない富と名声を手にするわけです。若い人が富と名声を手にすると大体ろくなことにならないとよく言いますけれども、彼も残念ながらその例外ではありませんでした。彼の私生活は乱れに乱れ、家庭がまずうまくいかなくなりました。悪い誘惑に何度も負けて、そして二度の離婚をして、生活がどんどんすさんで荒れていきました。しかし彼はですね、自分の富と名声が必ずしも自分を幸せにしないということにどこかで気がついていたんですね。それはやはりキリスト教の背景があったからだと思います。彼はジェニファーさんという人と出会って3度目の結婚をして、そしてそれを機に人生をやり直そうと考えます。家族揃ってその日から教会に行くということを決心をします。そして教会生活を何よりも大事にする人に生まれ変わるんだと言って新しい人生をスタートさせます。スタローンさんはその後の人生の中で何度も自分の過去について意地悪な質問をされますけれども、その時に彼はこう答えています。自分は若い頃の生き方をすごく後悔しているし、自分は確かに愚かだったが、イエス様の十字架によって許されて、今はその過去と決別して新しく生まれ変わろうとしている。自分はむしろ自分の過去を隠すのではなく、誰でもイエス様を信じるなら生まれ変わって人生を新しくやり直すことができるんだ、そういう励ましを人々に伝えていきたい。スタローンさんはですね、ある時こういうことも言っています。たとえクリスチャンであっても教会に行かないならば、舵のない船に乗っているようなものです。自分一人で信仰生活を全うできると思ったら大間違いです。私たちは体を鍛えたければジムに行ってトレーニングをします。教会もジムと全く同じです。この辺はスタローンさん流の例えだと思いますけれども、毎週ジムに行って鍛えるから体が変わっていくのです。 そしてトレーナーやコーチのように教会では牧師がいてあなたを助けてくれます。彼らは一人では到底到達できないところへ私たちを一緒に導いてくれるのです。ある人々は教会に行かなくても神を信じていると言いますが、それは教会に行かない理由を探して億劫がっているだけなのです。どうしてもクリスチャンには教会体験が必要なのです。とここまでスタロンさんの言葉です。私たちには教会が必要です。イエス様を中心とした交わりの中でイエス様がパンを裂いて祝福して、そして私たちの目が開かれて確かに神様が生きておられると分かるような、そういう体験が必要です。私たちはメッセージで聞いたことが本当なんだということがその教会の交わりを通して分かります。これこそ信仰生活の醍醐味でもあります。一人で信仰生活を続けてもつまらない。神の家族で一緒に歩んでいきましょう。神の家族で一緒に教会体験を毎週毎週積み重ねていきましょう。一緒に神の家族で成長していきましょう。私たちは初代教会というシリーズ大いに期待をしてください。そして、祈って集ってください。祝福をお祈りさせていただきます。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。二人は話し合った。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心はうちに燃えていたではないか。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたが愛してやまないお一人お一人を、神の大切な息子たちを、神の大切な娘たちをこの礼拝に集めてくださって心から感謝をいたします。そして共に神様あなたを見上げて礼拝を捧げることができた幸いをありがとうございます。あなたが神の言葉を今朝も開いてくださって、あなたがどのような方であるか解き明かしてくださったこと、二人の弟子たちと一緒に共に歩んでおられたあなたが、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かされたように、本当にイエス様がここにご臨在くださって私たち一人一人に語ってくださり、あなたがどのように愛に富んでおられる方であるか、あなたがどのように私たちを見放さずいつも共にいてくださっているか解き明かしてくださったことをありがとうございます。そればかりではなくて、共に私たちと共に食卓に疲れるイエス様が私たちの交わりの中心にいてくださって、パンを取って祝福しそれを裂いて私たちに渡されるように私たちの目を開いてくださり、この交わりの中に、この南大沢チャペルの中に確かに主が生きて働いておられる、そのことに目を開いてくださることをありがとうございます。私たちこの教会に生かされて神様と共に教会を愛して歩んでいくことができるように助けてください。大切な一人一人です。神様あなたが今週1週間、今日から始まる1週間もお一人お一人の兄弟姉妹を孤独にしないでください。あなたが共にいてください。そのことを私たちの目を開いて分かるようにしてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。